正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は10月31日、10月最終日でございます。午後1時を回りました。荻野さん、10月31日、
はい、
何の日でしょうか。
10月31日、もう急に来るから正木さん、いや楽しそう、
ね、ごめんなさい、
ね、いいんですよ。
あるですね、すいません。ハロウィン、
あ、
僕も10月31日何の日、うん、なんかあったなぐらいしか意識がないんですよ、はい、ハロウィンに対して。
ちょっと私たち世代って言ったらね、そうそうそう、あれだけど、あんまりね、あ、ハロウィンねぐらいの感じなんですけど、
だからやっぱり世の中の流行りを追ってる人とかね、うん、
はい、
まあ若い人たちというのは、そんなハロウィンに決まってるじゃないって多分
言うのかしら。
そうじゃないかな、
私今突っ込まれてますよね。
で調べたら、あ、そうだ、ハロウィンだ、ハロウィンだって、今日はハロウィンでございます。どのようなね一日お過ごしになるんでしょうか ね。さて今日はですね、前半と後半、少し番組内容を変えましてお届けしますが、
はい、
前半はですね、気候変動に関する意識について、
はあ、意識ですね、
意識が高いのか低いのか、特徴があるのかどうか、はい、そして後半はまたゲストをねお招きしてますので、話ねいろいろ伺えると思いますのでね、しばらくの間ですが皆さんお付き合いください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田科学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
私事ですけども、最近ですね、小学校とか中学校に回ってね、気候変動の話をする機会を作ってまして、
はい、
子どもたちに気候変動についてのお話を、ちょっと積極的に今そういう取り組みをしているんですけれども、
いいことですよね。
でね、実際に小学校とか中学校もあっていろいろ分かったことがありまして、学校によってめちゃくちゃ意識、気候変動に関する意識は差があります、は
い、子どもたちの意識に差があるということですね。
子どもたちの意識も差があるし、うん、先生方の意識がめちゃめちゃ差がある、まあ、でいろいろその子どもたちとねお話をして、質問コーナーっていうのを作って、質問を受けるんですけども、
はい、
子どもたちが言うには、地球温暖化について研究発表しましたっていう話をして、わすごいなって思ったんですけども、でもね、よくよくその中身を聞いてみると、例えばそのオゾン層の破壊が進んでるから温暖化が進んでしまってるっていう風な結論を出したりとかね、うんうん、で実はこれは関係が全くないわけじゃないんだけど、
うん、
オゾン層破壊と地球温暖化って割とね影響は別なんですよ、うん、その温暖化と、ね、オゾン層破壊ってちょっと同じような問題じゃないかっていう研究発表してる、まあ、子供がいたりとかね。
そうですか、
はい、そうそう、だからちょっとね誤りをそのままね、知識として持ってしまったっていう子供もいました。残念ながらね、それは違うんだよっていう話をね、させてもらいましたけどね。
あ、そこ良かったですね。
なのでこうやって考えると、うん、今のその教育の現場でその正しい気候変動の知識を身につけるっていうのは、いろんな意味でまだまだハードルが高いのかなっていう印象を受けましたね。
そういうことになるのかもしれませんね。
だから 国全体として気候変動教育、環境教育というのかな、はい、はこうやっていくっていう、まあ、指針がないことはないと思うんですけども、それがその学校に届いていないのか、なかなかその余裕がないのかっていうのをなんとなく僕は感じているんですね最近。
そうですか。
でね、そんな中、気候変動に関する意識調査の結果がですね、このほど公表されまして、日本だけじゃなくて世界なんですけどもね、対象は、イギリスのノッティンガム大学の心理学者のチャールズ・オグンボーデさんっていう方がいらっしゃって、この方の調査なんですけども、世界32カ国の1万人以上の、これは大学生を対象に、気候変動を今どのように感じていますかっていう調査、これをねしたんだそうです。
そうですか。
でどんな結果が出たかというと、このね、世界32カ国1万人以上の大学生、この人たちのほぼ半数の人が気候変動について非常に心配しているという回答をしていて、ほぼ4分の1の方は恐怖を感じる。
ああそうですか。
でさらに、割合は少ないですけども、非常に不安を感じているという回答をされた方が多かったですね。
そういう方が多かった、
なのでかなりこう世界全体見ると、1万人以上の大学生対象ということですけども、
結構な数ですよね、
割とこう意識を、持っている。さあじゃあ日本はどうかと、気候変動に恐怖や不安を感じる人の割合がこの32カ国の平均よりもかなり少ないという結果になりました。
かなり少ないわけですか。
気候変動について日本人ってあまり恐怖とか不安を感じていないという、世界的に見るとね、
なるほど、
そういう結果になっています。
そうなんですね。
もう一つ調査がありまして、その、気候変動に対する具体的なアクション、例えば政府に対しての抗議活動への参加、これもですね、日本の場合は実は世界に比べると非常に低い水準だという結果になっています。
そうですか。国民性も確かにあるかもしれませんね。
フィンランドとかオランダとかスペインなどの調査対象者の3割以上が何らかの抗議行動に参加しています。
あ、すごいですね。
3割以上です。
抗議行動もアクションを起こしてるってことですよね。
日本の場合はわずか 2% ですってという結果になっています、この調査ではね。
そうですか。
で、市民の統制が強い中国では 0.4%、 これはもう国のもう政策なんでしょうね。そうですね。
これは致し方ないかと思いますけれども、割とこう自由な、発言ができる日本で言えば少ないかもしれませんね。確かにね。
でこうやって考えたらですね、もともと日本っていうのは、大自然を神様、
神道、自然崇拝ですね、
自然崇拝ですね。もともとはそういう意識を持っている国民なんだけれども、今の気候変動問題については強くね、問題だとかね、感じている人は多くないと。ちょっとこう意識を持って、この番組もそうですけどね、ちょっとこう高めなきゃいけないなと、自然を大事にするお国柄だと思うので、日本っていうのはね、
本当にね。
なのでその自然を大事にしているんだけど、その自然を人間は今どんどん悪いものにしてしまってるっていう事実があるっていうのをね、新たに認識し直して、これから先やっぱりいろいろとやっていかなきゃいけないなと、意識を高めていかなきゃいけないなとは思います
ね。そうですね。
今日は気候変動に対する意識調査についてね、お届けしました。さてここで一曲お届けするんですが、実はね、今日お届けする曲、歌ってらっしゃる方、神沢清さんとおっしゃるんですけども、この方ね、環境活動家なんですよ。いろいろこう講演とかされてるんですけども、今は歌を通して、いろいろね、そういう活動されてるということで、なかなか意味があるというかな、歌詞もよく聴いていただきたいと思います。では曲紹介お願いします。
神沢清さんで For Us。
僕ら集まる集合の合図はこの輝く星の SOS とノープラス YES の方に向く希望 立たされた黄色誰もがどうしよう初の事態に頭が真っ白先が真っ暗の中あいつが先に一歩踏み出して前に出たその姿見てさあかっけえと思っただけどちょっと背中が遠く見えた自分にできることは何かあるかやらない理由ばかりが頭に浮かんだだけど頑張れじゃなくて頑張ろうと冷えなきゃさなんか心がいつまでもチクチクしたまま何か変える力があるならクリスポって今叫ぶのさ For us For us For us For us For us For us
さて後半はこのスタジオにゲストをお招きしてねお話を伺いますけれども今日は日本海側からお越しいただきました、
はい、本日のお客様は田島漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます村瀬春吉様です。村瀬様は沖合底引き網漁業を営んでおられます。こんにちは。
こんにちは、村瀬でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあこれからどんどん気温が下がるとね、やっぱりどうしても太平洋側よりも日本海側にやっぱり目が行きます。
目が行きます。
特にグルメ、下も行きますね。
そうです。もう11月だなんて思うとね、目前にすると。はい。
そうですね。村瀬さん、これからはね、カニのシーズンになるわけなんですが、ね、今はどのようなものが？
ちょうど9月からね、沖合底引き、ベニズワイガニということで、うん、沖合底引きではノドグロとか、北国赤エビですね。
赤エビ。
はい、赤エビ。
それからまあ、ベニガニといえば、カスミガニといいますかね。
カスミガニ。
まあ、水深大体800メーターよりも深いところでの、まあ、カニということですから。はい、まあズワイガニにつながるための、あのカニですね。
まあこれから季節がどんどんね近づいてきてるわけなんですが、カニって言ったら松葉ガニとか、まあ、セコガニっていうのもね最近ちょっと言われるようになりました、
はい、
それから日本海側といえば、まあ、体全体が紅色になったベニズワイガニ、これがまあカスミガニと言われる
そうですね。
でよろしいんですか、
はい、
他のカニに比べてそのカスミガニってちょっと取り方とか違うもんなんですか。
いや、まあ、大体ねあのカニの取り方っていうのは、うん、いわゆる底刺し網という漁法で取るものと、う
ん、底刺し網、
はい、それからあのカゴで取るものとあるんですよね。
あカゴ
で今の時期はカスミベニガニいわゆるカスミガニなんですが、
はい、
これはあのカゴで取ります。ですからカゴで取るとあまり傷がつかないんですよ。
なるほど、まずね、底引き網で、まあ、網にかけてガーって引っ張るようなもんですからやっぱり傷がつきやすい、
はいはい、いわゆる水深800メーターぐらいのところからこう海面まで上がってきますから、
うん、
当然その気圧の差がございますから、
はい、
だ弱ってくると、
うん、
で弱っててもカニっていうのはやっぱり相当強くてですね、
うん、
必ずこう水に冷水につけてくると生きてくると。
ああ元気になってくる、
はい、ですからもう最近ではやはりその生かした状態で港に持ち帰る、
うん、
それでますます値段が良くなってると
。まあもちろんこれ美味しくなるわけです
当然です。で、まあ、カニっていうのはね、まあ、鮮度がもう第一なんですよ、う
ん、はい、
生きてないともう話にならない、
うん、
まあそういうことですから、ね、
なるほど、
本当に生きのいいものがカスミガニとして出てくるということになりますね、
はい、要するに、カゴの中に餌を入れて、
ね、
カニがこう入ってきてそれを取るという、
はいはい、あ、まあ、一番食いつきのいい餌っていうのがサバになるんですよ。
あ、へ
これが面白い。サバなんですか、カニが好きなのは。
え、カニが、
うん、だからね、
うん、サバを食べるんですか。や
っ
ぱ
り、うん、いろんな食物連鎖の中でね、
うん、
サバというものがなかったら逆にベニズワイガニは取れなくなるっていう、
ね、ということですよね。
食いつきはやっぱり一番いいんですよサバが。
知らなかった。
サバって今年どうなんでしょう、
うん、だからやっぱ海外から入ってきたりとか、
う
ん、
ああ
そう
ね、あのこの番組はねその自然環境地球環境、うん、まあ、海の環境も含めてなんですが、そういうものをテーマにしてねお届けする番組なんですけども、やっぱり、まあ、そのカスミガニってやっぱりちょっと貴重だっていうイメージも僕はあるし、
ね、
美味しいっていうイメージももちろんあるし、
はい、
だけどもやっぱりそういう美味しいカニを 守っていくためにはやっぱりいろんな取り組みがね必要かと思うんですけど、やっぱり最近のその、まあ、環境悪化なのか環境の変化がやっぱりカニに影響をだいぶ与えてる感じはしますか。
どうしてもあのベニズワイガニの場合には、うん、メスは取っちゃダメなんですね。
メスは取らない、
はい、メスは取らない。
で当然世界で全体で見るとメスのカニの漁獲っていうのは捕獲っていうのはないんですよ、うん、ただ一つ、うん、日本海のズワイガニについては、はい、2ヶ月間だけメスを取ってもいいという、
う
ん、ですからやっぱりそういうその資源の、うん、あの今言われるような SDGs 的な、うん、考え方に立つと、まあ逆に言えば私たちが11月から取ってるセイコガニ、
はい、
これはもう北陸からずっと一風呂県が取ってますけどもね、
はい、
でそういったことは一体どうなんだという、うん、まあ、クエスチョンもつく可能性もあると。
うん、難しいとこですね。
ですね、はい、ですからやっぱりそういう、まあ、ベニズワイガニについてはメスを取らないからなんとかなってる、
うん、
でそれでもやっぱダメだから一、うん、月間ぐらい漁期を縮めてる。
あ、短くしてるんですか。
はい、で以前は10ヶ月間の操業だったんですけど、はい、今は9ヶ月間になってます、
ね。あ、ちなみに解禁は、
まあ、11月の6日、うん、
あ、11月の6日
からになります。
あ、そうなんですね、
はい、
実際海に今出られてて最近 の、 その日本海側の海の環境って何か感じるところありますか、
うん、
昔に比べて。
やっぱ水温に変化がある。ノドグロっていうのは もともと日本海の方では少なかった。東シナ海の大体種の魚なんですよ。
そうですか。
ということは日本海に比べたら海水温もちょっと高めの場所に、う
ん、それでだんだんとね、うん、徐々にではあるんだけれども東シナ海から対馬海流、山口県沖、島根県沖、
うんうん、
兵庫県沖、
うん、
とこう移動してきてる感があるんですよ。
あ、なるほど。水温の変化によって場所が変わってきた、
はい、昔に比べたらやっぱり取れる量もちょっと増え気味。
増えてるんですよね、ノドグロ。
僕らそのノドグロって言ったらなんか日本海北陸とかねのイメージがあってちょっと誤解かな。でももともと
だから、まあ、南のね、はい、和歌山県沖でもノドグロ取れるし静岡県の沖合でも取れるんですよ。
なるほ
ど。水深がまあ150から200メーターぐらいの、
うんうん、やっぱりそれは温暖化です
ね。
でもね、でも一方でタラ、
タラ、
はい、
北海道で取れるでしょ、
うん、
でスケトウっていうのも、うん、で昔は取れたんですけど日本海で、
はい、
今はスケトウが取れなくてマダラが取れるんですよ。
そうですか。
でこれは寒流系のお魚ですから、
はい、
実は暖流系のノドグロと、
うん、
寒流系のそのタラが、
うん、
水深違えただけでやっぱり同時に取れる。
ああ、なるほど。
だからそういう現象っていうのはやはり日本海で出てきてるってことは、うん、まあ、全体に水温的には、
うん、
まあ、そこと表面とでやっぱ変わる、
うんうん、まあ、ベニズワイガニ、カスミガニは昔に比べて量は減っていたりとか増えたりとかしてるんですか。
若干減りかけたんですけど、やっぱり資源保護の関係で、
うん、
今横ばいか若干こう
上がってきた。
上がってますか、ね、
それはだから取り組みのおかげってこと
ですよね。そうですよね、努力のおかげで。
なるほどね。
でズワイガニでもね、
はい、
若松葉とかっていう言葉聞いたことございます
か。初めてです。
いわゆる脱皮してすぐのカニっていうのは
若いカニだ。
若いカニね身が詰まってない、
はい、
でまた味噌が充実してないんです。
してない、
うん、でベニズワイガニも全く同じことなんですよ、
うん、
だから、
うん、確か
ベニズワイガニのそういう柔らかい脱皮した直後のカニをできるだけ生かすと、
うん、取らないで生かしておくと。
で底引きなんかで言うと、うん、そういう漁期にはそういうそのカニがいる水深は引かない、
うん、
工夫されてるんですね、
うん、
だから今までとは違う取り組み努力をしないと維持できない感じ、うん、
平成の3年頃ですかね、
はい、
全く資源が今の5分の1ぐらいまで落ちちゃって、北海道に買い付け行きましたよ。
あ、そうですか。
そうですか。
でただね、 北海道のカニとこっちのカニ違うんですよ。
違いそう、なんか
違いそう、ね、やっぱり食べた感も違う気がする。
ちょっといろんな話を
こう。いやいやいや、
ありがとうございます。
いや、興味深いお話、まだまだお話をね伺いたいんですけども、ちょっとお時間もあれですので、最後に今ラジオをお聞きの皆様にね、
はい、
なんかこうメッセージとかございましたらお願いしたいんですけど。
そうですね、は
い、
まあ、僕は田島はね、
はい、
兵庫の北海道だというふうに考えてましてね、北海道で取れるものはほとんど田島でも取れると。
あ、
で11月6日からズワイガニ解禁になりますからね、
はい、
まあ、ぜひね足を運んでいただいてね、
はい、
実際にやはりその本物をね食べていただきたいと。
いやいや、本物、私が食べてるの本物かどうかってちょっと思ってしまいますけど、はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。また機会があればお話伺わせてください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
本日のお客様は田島漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます村瀬春芳様でした。ありがとうございました。
失礼します。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい、 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
まあ、これからどんどん寒くなるとね、地球温暖化という言葉から遠ざかる時期に入ってしまう意識として。
確かにね、
そうそう、
暑い時はなんとなく地球温暖化の影響だなんてね、
う
ん、
でもね、僕は思うのは、考えていただきたいのは、これからやっぱりね、暖房とかエネルギーを使うシーズンにも入ってくることは間違いないので、健康に害のない程度に、なるべくエネルギーを使う時は慎重に考えながら、
はい、
これ大事かもしれません。
暖房はね、これ対策しやすいです。皆さん着込めばいいんです。
確かに、
ね、皮は剥げないので暑い時仕方ないですけど、うん、着込めば済みます。私は本当あまりつけないですね。
あ、そうなんですね。、
はい、なんか必要ない気がします。
はい、はい、まあ、環境のいい生活をね、皆さんもね心がけましょう。私も心がけます。
はい、
さて、この番組では皆さんの、ね、ご意見など、それから番組に対する、まあ、感想かな、今日お届けした内容の感想なども結構です。どしどしお寄せください。防災グッズプレゼントね、月1回まとめてね、ぜひそちらの方もお楽しみ。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。